立てた後に分かった。知っていたら後悔しなかったのに。立てる前に知っておくといい話。
建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたします。さあ、本日もグローイングの太田康之さんにお話をお伺いしていこうと思います。太田さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。はい、さあ、1月の下旬でございましてですね。
そうですね、早いですね。
あっという間でございますよ、本当に。1月は行く、2月逃げるなどね、はい、言葉がありますけれども、うん、まあ、あっという間と言いますと、はい、今ですね、ちょうど受験のシーズンなんです
ですね。
そうなんですよ。高校3年生の皆さんは、まあ、前週センター試験が終わりまして、はい、採点の結果でまあ行く大学を決めたりとか、ね、私立とかというのもありますけども、はい、やっぱ太田さんも覚えていらっしゃいますか、受験の頃っていうのは。
受験ですね。まあ5年前ぐらいの話なので。
5年前ぐらいの話。はい、
はい、まだ鮮明に覚えてますから。
まあ鮮明に。はい、おらら、どうでしたか、その時。やっぱり辛かったですか。
辛いというかですね、はい、僕は結構受験っていうか試験関係が結構好きなんですよね。
はいはい、
逆にこう楽しむみたいな感じですかね、緊張感を。
あ、
始まる前のドキドキ感とかですね、楽しんで、じゃあ始めって言った時のこう瞬間にこうガッとこう問題見て切り替わって集中できる、うん、自分が客観的に見て、あ、かっこいいなって思うぐらいな。
いいですね。いやいや、そうそうそう、いや、そういうね、気持ちの切り替えができるっていうのはね、
そうですね、
強いところだなって思います。やっぱりこの多くの受験生がね、やっぱりその緊張といいますか、はいはい、で、まあ問題見てもね、なかなかこう普段の力がっていうふうなこともあるかもしれませんからね。
そうですね。
まあもちろんそれもある中でもやっぱりこう勉強した成果が出ますからね。
そうですね。今までやってきたことをね、こうぶつけていただきたいと思いますし、うん、まあ結構ね、なんて言うんでしょう。やっぱり自分を信じてやっていただいて、でまあ緊張してね、本番実力出せなかったって言ったら、なんかやっぱりこう悔しいなっていうのもあると思うので、
そうですね、うん、
やっぱりもうやってきたことをね、地道にこうやっていく
っていうふうなことがね、
っていう形でね、
そうですね、
頑張っていただきたいなと思いますね。
ちょうどおそらくこの放送がしている時が、はい、私立大学の入試が、はい、徐々に始まってきて、高校率はもうちょっとね、2月になってからぐらいなんですけども、
そうですね。
ねえ、まあいろいろな道があると思いますけども、
ね、
一生懸命頑張っていただきたいと思います。はい。さあ、太田さん、はい、先週ですね、ちょっと結論について、
はい、
ちょっと私質問させていただきまして、はい、まあこれから冬の時期の悩みだと思うんですけども、
ね、
もう一つちょっと私、ちょっと気になることがありまして、
はい、
まあこれお家というよりかは、うん、お店なんですけども、
お店、はい、
よくレストランとか、はい、まあいろんな食べ物屋さんとかある、うん、ありますけども、窓際の席に座ってたりするときに、
はい、
にですね、うん、店内は入った瞬間っていうのはもう外が寒かったんで、入ったら、うん、わあ、あったかいなっていう風に思って入って、うん、で実際にまあ窓際の席に座って、はい、でメニュー待ってたらなんか寒いんですよね、
うん、
店内はもちろんあったかいんですよ。だからトイレとかでこうちょっと移動して、はい、いたらあったかいで、はい、帰ってきてしばらくあったかいんですけど、また寒くなるっていうのがちょっとありまして、うん、
はい、
これもその以前おっしゃってた結露のことになんか関係があったりするんでしょうか。
そうですね、結露と言いますか、まあ、それも窓の性能なんでしょうね、
は
い、
窓の性能、
はい、窓際で前回もねお話ししたんですけど、窓のところで空気がこう冷やされたりとかっていう形で、
はいはいはい、
まあ、今のケースでいきますと部屋の空気はこう暖かいんですけども、うん、窓際で外寒いところにこう窓で面してますよね、
はいはいはい、
窓際で空気が冷やされるんですよ。
ほう、
冷やされると、まあ、昔の理科科学を思い出してもらったらいいんですけど、
はいはいはい、
こう、まあ、水蒸気をたくさん含むようになるわけです、
ね、ああ、なるほど、
うん、はい、でそれも空気が重たくなると、重たい空気がこう足元こう下に下がってくると、
うんうんうん、下がっていくとか、
で下にかかって暖かい空気は上に押し上げられる、
上昇していきますね、はい、
でその部屋間でもこう温度分布がねこうバラバラになってくるんです。足元は寒いし上は暖かいってい
う、
そういった現象が起きてくると、空気はこう自然に窓も開いてないので空気はこう滞留し始めるんですよ。
ほ
ー、冷やされた空気は足元に下に降りてくる、で下に降りてくれたら、じゃあ暖かい空気はその空気に押し出されて上に上がってくる、
上に上がってきて、
空気はこう
ぐるぐるぐるぐる
窓際にこう座ってるとですね、
はい、
足元がなんかえらいこうスースーするような感じ
です、ね、ありますありますあります、う
ん、
はいはい、
これはコールドドラフトって言うんですけども、よくセミナーとかでね、
はい、
勉強会でも話するんです
けど、コールドドラフト、
コールドドラフト、
はい、
うん、そういった不快な空気の 滞留です。なのでやっぱり、まあ、店舗の場合はですね、やっぱりこうガラスのところ、その断熱だとかっていうことをね、昔だったらあんま考えてないので、やっぱ窓際がちょっと寒かったりだとか、うん、っていうことがやっぱりあろうかと思いますんで、
はいはいはい、
なるべくですね、そのやっぱり体調が悪い時とか、うんうん、足元をちょっと冷え性の方なんかは窓際を避けてね、うん、夏場はいいですね、窓際とかこう景色のいいところに座りたがるんです
けど、はいはいはい、
冬はなるべく、ね、お店のセンター側にいると、そういった現象が少なくて済むんではないかなと思うんですけど、
なるほど、
それも窓に関する問題ですかね。
以前にもちょっとお話をお聞きしたんですけども、今窓が結構こう三重になっていないとかっていう風な、はいはい、二重ガラスとかっていうのは、うん、どういう性能が良くなるっていう風なこととかちょっと教えてもらえたらなと思うんですよ。
ですね、
はい、
ガラスがですね、結局この二枚になる、うん、なんて言ったらいいですかね、
ほうほう、
普通のその窓ですと
1枚のガラス
シングルガラス、
はいはい、
うん、だもう窓のガラスを挟んで外と中
です、ね、があるわけですね、はい、うん、
で今度はそのペアガラスになると内側のガラスと外側のガラス
って、はい、
その間に空気層があるんですよ、
はいはいはい、
でその中に、まあ、いろんなものが入ってます。いろんなものっていうと、まあ、普通の空気の場合もありますし、
はいはいはい、
クリプトンガスっていうガスが入って、ほうほう、アルゴンガスっていうガスが入ってたりだとか、
はいはいはい、
っていうことで熱を伝えにくいような形の工夫がしてあったりするんですね。
はー、なるほど、う
ん、それが今度三重になったりだとか、ガラスが3枚内側と外側と真ん中にあったりだとか、
はー、うん、そうすると2つの空間が出来上がってというふうなこと で、ね、はい、それだけはその熱が外の寒い空気が通りにくくなるというか、
そうですね、
ほうほうほう、
要するに窓から熱が、逃げにくくなったりだとか
っていう風な
仕組みでも、うん、っていう形にこうなってくるっていう形ですね。
はあ、それがその二重三重になっていく仕組みなわけですね。
そうですね。
はあ、
う
ん、じゃあやっぱりこれからの家作りっていうのはやっぱその二重三重っていうのを考えた方がいいっていう風なことでは、
そうですね、やっぱり今はもうペアガラスっていうのはまず当たり前の世界になってきてると思うので、
はいはいはい、
あんまり今はもう工務店さんでもシングルの、ね、ガラスを使われてるところは多分少ないんじゃないかなとは思うんですよ、うんうん、
なるほど。
あとはそのガラス以外の枠ですね、枠自体が、アルミと樹脂、
はい、
外がアルミで中が樹脂のタイプなのか、中も外も樹脂と樹脂のタイプなのかとかね、うんうん、いろいろあります、
はいはい、
うん、あと木製のね、サッシもあったりだとかありますので、はい、まあ、いろんなものがありますから、まあ、当然デザイン性もありますので、うん、まあ、そういったところですね、工務店さんといろいろと相談されたらいいんじゃないかなと思いますね。
なるほどなるほど、うん、まあ結露ってね、その取ればいいだけではないですからね、なんか周りにね、木材があったりするとそこからカビが出てきたりとかって、
そうですね、
あったりしますから、
うん、だからその一番目に見える結露はね、まだいいんですよ。
ほう、
目に見える結露はこう拭いてあげたらいいじゃん。
まあまあまあ、結露取りとかいろいろありますけども、
うん、
ね、はい、
うん。あれ結構楽しいですね。
あれ面白いですね。まあ、僕、おお、たまったたまったみたいな。
結構たまるんだなって思うんですけど、
はい、
その目に見える結露よりもっと怖いのは目に見えない結露ですね。
目に見えない結露、
はい。難しい言葉です。壁体内結露。壁の中で結露が起きてるっていう。
え？そんなことがあるんですか？
そうです。壁の中で結露が起きるっていう現象がね、やっぱりありますね。
は
い、でこれはもう人間で言うとね、ガンと一緒ですね。
まあまあまあ、見えないところで。
壁の中なんでこう見えないですから、壁の中を解体しないとわからない。よくビフォーアフターって最近ありますね。
ああ、はいはい、番組で、はい、
うん。ビフォーアフターなんかで、こう、天井を解体したりとか壁めくったりすると、黒い塊がドボッと落ちる、
あ
った
りするんですけど、はい、
あれが、その断熱材が結露して、黒くなった慣れの果てなんですよ。
わ、う
ん、なのでやっぱり壁体内の結露っていうのを防ぐためにはやっぱり断熱をですね、隙間なく、
うん
うん、均等にこう施工するっていうことはすごく重要になってきます。
なるほどなるほど。
なので、きっちりと壁の中に隙間なく連続した断熱ができる、
うん、
これが隙間があって断熱材があるところないところっていうのが壁の中にありますと、
はい、
結局室内があったかったりしたときに断熱材があるところないところでこう結露が起きるんですね、
うんうんうん
うん、でそうなりますと壁の中に今度湿度が溜まってくる、
はいはいはい、
そうしますと褐色腐朽菌というキノコの菌とかね、壁の中に蔓延して、まあ、土台っていう大事な木を腐らせたりだとか、
うん、
で腐ってきたところにこうシロアリさんがね、食べやすくなってこう
やってきてるというのか、
だからそういったことがね起きてくるようになるので、やっぱり見えないところの結露を防ぐっていうところをねすごく大事だと思います、
ね、そうですね、いやいや、見える結露はやっぱ取れるんであれですけども、そういう結露があるということもちょっと初めて知りましたし、はい、うん、まだそれもですね、ぜひともまた、はい、グロインさんでご相談されて、
そうですね、
その建てる際にどういうふうにしたらいいかというふうなこともまた教えていただけるようなことなので、は
い、相談していただいたらと思います。
はい、というわけでね、この寒い時期についてということで、はい、今回は結露についてお話をお伺いいたしました。また来週以降もどうぞよろしくお願いいたします、はい、 建てた後に分かった建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたしました。